皆様いかがお過ごしですか。私はパーソナリティのミカと申します。当番組は私の好きなものを好きなだけ話す番組です。なお、この番組では人によってはネタバレと思うことも含まれるかもしれません。ご了承の上お聞きいただけますようお願い申し上げます。今回は前回ザ・バットマン回にてですね、ポトフさん、準レギュラーのおばさんと3人で楽しくザ・バットマンの話をさせていただいて、次回予告としてですね、4月1日公開のモービウスの話しますよと告知をしておりました。というわけで今回も3人で楽しくネタバレ全開でお話しようと思いますが、普段、結構ですね甘めの私、個人的に割と甘めなのかなと思う私なんですけども、ちょっと気になる要素が多かったという点でですね、すみません、事前にお伝えします。いやいや、モービウス界ちょっと辛めでいくかもしれないのでいや、何でもいいです、大丈夫ですという方はお聞きくださいというのと、前編後編ネタバレなしネタバレありというふうに分けないので、初めからネタバレありでいきますので、皆さん、強い心を持ってこのままお進みください。はい、というわけで、ポトフさん、大場さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、ちょっとね、前振りで、ちょっと辛いよというのは伝えたものですが、どうでしたか。私結構ベノムで燃えれ、ね、ベノムの前作に、2の方で燃えれたので、今回も結構燃えの方でときめけるのかなというのも思いつつ、なんか意外に燃えも私はちょっとピンとこず、なんかあ、こういうシーン入れたかったのはわかるけれども、あ、ちょっとあ、気になる点もみたいな感じだったんですが、どうでしたか、ポトフさん、大場さん、いいんですよ、我先にって言っていただいてもいいですし、どうでしたか、二人がシーンとしてる。
いや、隙がないから話す。
いつもの感じであれなんですが、
けど私は、はい、ベノムの2作目カーネージと同じぐらいかな、はい、
あ、そうなんですね、おうほうほうほうほう、なるほど、
それだけカーネージがそんなに高くなかったっていうのもあるんですけど、
あまりねちょっとピンとこなかったってことですね。
けどアクションシーンとか、はい、どっかにバットレーダーって書いてあったっけかな、はい、感知する力、まあ、超音波かな、その辺のエフェクトとか、その辺は好きかなと思います。ただ若干カーネージと被る戦い方というか、エフェクトというか、アクションシーンちょっと似てるとこもあったなっていうところもありつつですが、けど結構アクションシーンは好きです。
ですね、なんかアクションは確かに見どころも満載で、まあね、先ほどポトフさんはエフェクトの話をされてましたけれども、かっこいいエフェクトとかもあるので、確かにそこは見どころかなと思います。
何でしょう、これって結局モービウスのオリジンというか、はい、形になると思うんですけど、まあ、原作だと、ね、スパイダーマンの、まあ、ヴィランという位置づけ、はい、なので単純に別にオリジンいらないからスパイダーマンのヴィランで出てきたらよかったのになって思いました。
あ、確かに、ね、予告編でなんか、ね、スパイダーマンの壁に絵がっていう話も以前、
は
い、
ポスターのやつ、
ポスターのお話をしていただきましたけれども、ね、
あれ監督も知らないらしいじゃないですか。
それ問題じゃないですか。そうなんですか。
監督も知らないとこで差し込まれたって言ってましたよ、はい、だからあれはひどいなと思いますけど、
エンディングの後にと言いますか、バルチャーがちょっと出てくるからっていうのもあるのかもしれないです とは言ってもね、うん、勝手にそんな予告だけそんなことをされちゃ困りますよね。
されちゃみたいな感じだったみたいですね、うん、で、まあ、今回の、まあ、ヴィランというか親友、はい、マット・スミスが演じてた人ですけど、うんうん、まあ、このマット・スミス、私ちょっと去年見た映画、はい、ラストナイト・イン・ソーホーっていうのに出てて、はいはい、なんだろう、別にそんなにむちゃくちゃかっこいいわけじゃないけど、仕草がちょっと色気があるみたいな感じの役者さんで、はい、結構この人好きだなと思って見てましたね。
いいですね。はい、ポトフさん、ちょっとお伺いしたいんですけれども、大場さんは以前見られていらっしゃるというのは存じ上げてるんですが、マット・スミスですと私、大好きな、カレン・ギランと一緒に共演しているドクター・フーの
ドクターフーですよ ね、
はい、ね第11代目じゃないですか、はいはい、ます私はあの、ね、あの大きな劇場でマット・スミスが見れたのがすごく、まあ、今回嬉しかったのと、うん、あとあの上半身裸で劇中マット・スミスがちょっと踊るシーンがあるんですけど
踊るシーン
あそこは私的にはですねあそこはちょっと上がりましたねおいいものを見たみたいこんなこと言っていいのか分からないですけどって思いました。はい、ラストナイトイン奏法は私非常に気になっていたんですけれどもちょっと怖そうで見れなかったのであ
の思ったよりホラーでした、
はい、じゃあ厳しいかな ありがとうございます気にはずっとなっているんですよ、
はい、
うん
けど鏡の中に映ってる自分が違う動きをするという、はい、なんかどっか似たようなのが今回あったなと思いながら見てました。
ラストインナイト奏法ではあれですねクイーンズギャンビットの彼女があの出ていらっしゃいますよね。そうですそうですなるほどありがとうございます。大場さんはいかがでしたか。
さっきその予告編で監督が知らないシーンが差し込まれてたっていうのがありますけど、これまあ契約にもよりけりなんですけど、あの、向こうの映画って監督が編集権持ってないパターンありますよね。あくまで編集権はプロデューサーが持ってて、監督っていうのは撮影現場でのその現場監督に過ぎないと。で、撮った素材をどう編集するか、うん、後から追加撮影するかっていうのはプロデューサーが権限持ってるので、なので、アカデミーの作品賞っていうのは監督ではなくてプロデューサーに対して与えられるというのがまあありますよね。うん、このあたり日本の人はあんま知らない人もいるとは思うんですけれども、で、今回のこれ見てたら、一つあったのが、これコロナの影響でかなり公開時期が延期延期で、多分2年ぐらいずれてますよね。はい、で、結果的にスパイダーマンノーウェイホームよりも後になってしまって、多分、その関係の歪みが結構出てるんじゃないかな。で、一番ラストのバルチャーがね、マイケル・キートンが出てるところって、はい、あれあくまでも後の追加撮影っていうのが見てて、ありありわかるじゃないですか。そこに一番最後のシーンで、そのモービウスがなんか、いきなりスポーツカーをブイブイ運転していくとか、全然本編にそんなシーンなかったのに、とか思って、それから、まあ、その、バルチャーがこっちの世界に来たのは、まあ、ノーウェイホームと同じ話なんでしょうけれども、はい、まあ、来たのはいいものの、じゃあ、バルチャーの装備ってこっちの世界でどう作ったのとか、そんな説明全くないでしょ。あれもともと、ね、エネルギー源がアベンジャーズの時のね、エイリアンの、そうですね、チタウリの、あれを使って、本編ではそれが暴走して爆発したわけなんですけど、それなのにその機材一式があっさり出てくるとか、あと、まあ、モービウスがスパイダーマンの名を出されても普通にこうね、うなずいてるみたいな、とか、はい、もうどう考えたの本編とは繋がってないという、無理やりなんか後からシーン入れちゃったな、みたいなところが見えて、その公開時期がずれ込んでしまった歪みがなんかあちらこちら見えるな、というのが最初の印象で、で、マット・スミス、さっきミカさんが言われたように、自分ももともとドクター・フーが好きで見てたので、いや、今回彼が、ようやくこう、ハリウッドのこういったエンタメ系で大きい役で出てきたのが、なんか嬉しくて、実は、ターミネーターの、はい、はい、この前ニューフェイトってあって、その前の、もう一つ前のジェネシスという、まあ、いわゆるそこもリブート企画があってやったやつで、ちょこっと悪役で出てるんですよね、彼は。で、あれヒットしたら3部作で作られるはずが、お釈迦になったんで、結局その1作で彼の出番は終わってしまったと。で、その後のニューフェイトというのはまた仕切り直して、あの時、ジェームス・キャメロンが脚本書いて、ターミネーター2の正当な続編ですというふうに言い切って、3とか4とか、ジェネシスはもうなかったような感じになっちゃったんで、残念ながらターミネーターの彼はもう、もはや黒歴史になってしまったと。いうところが残念だったんですが、今回はがっつりですね、悪役で出てきてくれて。で、まあ、そのドクター・フーでは主人公をやってましたけど、まあ、顔がどう見てもやっぱりこの人は悪役顔で、その意味ではそのマイケル・キートンと同じですよね。だから、いい人やってもなんかちょっと怖いな、みたいな、裏があるんじゃないか、みたいな人なので、悪役やるにはね、本当に、マイロという役でしたか。彼ぴったしだなと思って、もうどちらかと言ったらもうマット・スミスをずっと見てました私はそんな感じですかね
はい、すごくありがとうございます。いや、そうですね、確かに言われてみると何度も、ね、延期されていて、確かにバルチャーの、ね、 あのそう、ね、装備どうしたんだっていうのも確か言われてみるとどうしたんだですよね。本当になんか私実は見てた時になんとかですね初日に見に行くことはできたんですけれども無理くり、うん、ただですね、うん、私すごい冒頭から結構気になっていてなんか結構なんでしょうね、切り替えが早いシーンの切り替えが早いなんか展開が飛んでるような 気になってしまってですね、なんだろう、なんかすごいすぐにあのマイロと仲良くなってるなとか、なんかすごいなんか確かにね、あの機械直してあげてマイロの命救うのすごいけど、まあ、その一回こっきりでなんかあね、あの優秀な学校に行ってしまうんだとか、なんかこうなんかすごいね細かいすごいあのしょうもないことなんですけど重箱の罪を過いてしまったんですけど、そこからちょっと気になってしまって、なんかあなんだろう、私瞬きをしすぎてしまったのかなと思って、気づかないうちにシーンが飛んでるんじゃないかっていうのが結構不安になるシーンが多くて、なんかあのモビウスがなんて言いますか力を得てですね、あのこれは呪いなんだみたいな話をするじゃないですか、カースなんだみたいな話をしてるのに、なんか別のシーンではなんか最高だみたいなことを言ってて、まあ、これもなんだろうな、そのなんだろう、ブラックジョークじゃないけれども、そういうふうに言ってるとも捉えられなくはないんだけれども、結構なんだろうな、どうなんだろうみたいな、ちょっと設定というかなんかあれがガバガバで、なんか急になんか情緒不安定なのかなみたいなのがあるのと、あと個人的には、でもそんなこと言ったって、ね、いくらお二人ともね病人でモービスもマイロもね血液の病気で、まあ、死期が近いからすごく焦ってですね、まあ、治療薬を作ってるっていうのが分かるんですけれども、あの二人はどう考えても恋愛に遠いみたいなことをおっしゃってね劇中って言ってますけど、いやモテるでしょうみたいなことをですね、すごいあのどうでもいい話なんですけど、そこもちょっと全然関係ないところ気になってしまい、ちょっとねあの心の私のなんかレーダーがですね、なんかね気になってしまうというすごいしょうもないところ気になってしまったっていうのと、あとアクションシーン、まあ、良かったりもするんですけれども、あの、なんだろうな、モビスが、なんだろうな、薬作るじゃないですか、で力を得た後あんな大事な薬なのに、あの研究室のところにあんなそのままむき身で置いてしまったら、それはマイロは使ってしまうよねとか、あとはなんかこうなんかコウモリあそこにちょっと閉じ込めてるけども丸見えだし、なんかなんだろう、何もかもがかなんだろう、なんかせっかくかっこいいなんでしょう、内装もかっこいいし素敵ではあるんですけど、なんだろうな、あそれはなんだろう、誰も気にしないのかなとか、なんかモービウスはそんな変人だから誰も気にしないようなキャラクターなのかな、これは一体どういうことなんだろう、これは私はやっぱり見落としてるシーンがあるのではないか、なんか編集があれなのか、それとも私がもう瞬きをしすぎてしまって見落としてるんじゃないだろうかっていう不安にずっと苛まれながらちょっと見ていた。ただやっぱり先ほど言いましたがマット・スミス、私もとてもドクター・フーから好きなので、もう本当にいや良かったねというふうに思っています。ただ、ね、ジャレット・レッド50歳であのムキムキ感、やっぱり素晴らしい、すごい役者さんだなと思いながら、で相手の、マット・スミスが39歳と、おそういう年齢差で親友なんだ、おと思いながらですね、ただ なぜか燃えることができず、なんかなぜ私はヴェノムであんなに燃えれたのに今回あまりモービスで燃えれなかったのかというね、あの BL メガネ的な感じでなぜなんだろうかと自問したところ、多分なんですけどやっぱり、ちょっとなんだろうな、モビウスにはマルティーヌがいるし、なんだろうな、あんまりこうそのなんだろう、でもベノムもベノムであれだもんな、エディはエディでいたわけだから、なんなんでしょう、ユーモアがあんまり全体的に少なくて、
なかったですね、
そうないので、ちょっと、割とシリアス強打でずっと来てしまうので、なんだろうな、息がつけない、だけどちょっと気になってしまう、うん、その小さなところなんだけど気になってしまうところがあって、集中が私の場合はですねできずっていうのもあってですね、なんかちょっとあもったいないな、ね、確かに戦いとかかっこよかったりとか、あの、銃撃戦、あの船の中でも銃撃戦とかで、ね、血とかがすごい画面にちょっとついてたりとかして、そういうところはやっぱりゲーム的でかっこいいなって思うところとか、あとはねちょっとエフェクトでちょっと色がついてたりですとか、なんか画面的にはそのこういうシーン撮りたいんだなっていうのがよく分かって、かっこいいところはあるんですけれども、なんかちょっと なんとかできなかったのかなというのがあって、悲しいなという気持ちです。
なんか作りが真面目すぎてる感じがしました、脚本というか、なんか原作に忠実すぎるというか、吸血コウモリの DNA で、まあ、キメラサイボーを作って 注入して、いやいやそれにしては能力上がりすぎでしょうっていう、
はいはいはいはい、
なんかスパイダーマンだったらなんか、うん、ほらなんか放射能に浴びた雲とかさ、あと他だと宇宙から来たとかさ、はい、あとテリジェンジェネシス、まあ、イーヒューマンズとかだとまた違う未知の物体の介入があってっていうのあるけど、吸血コウモリだよなと思ってそれにしちゃ能力変わりすぎだよなっていう、そこはずっと引っかかってはいましたけど、これ原作が、まあ、そうなんですけど、これ本当はもう何でしょう、ヴァンパイアを登場させたかったんですよね、マーベルとしては、はい、ただその時のなんか法律で子供用のやつにヴァンパイアを登場させることができなかったんで、なんか疑似的にヴァンパイアっぽくなっちゃったのを登場させたらしくて、無理だ、だからその設定を無理やり引きずってるからちょっと無理あるなというそこ変えてもよかったんじゃないかなとかちょっと思いながら見てましたけどね。
なんでしょうね、基礎体力が上がるとか、ね、ちょっと特性が少しはね、あの、まあ、なんだろうな、得られるっていうのは分かるんですけど、ね、あとはなんかこうご自身の頭脳で何とかしていただくとか、なんかね、
そうそうそう、
もうちょっとやりようがね、せめてあったかなって気は確かに今しますね。
空飛べるんですよ。
そう、私あれびっくりしたんですよ。あとなんかあの風を受けた時、風を受けるの早すぎないと思ったんですよ。電車遠いのに、そんなに、え、わかんないけど、え、地下鉄ってそんな風速かったかなっていうのを私は非常に気になって、そんなすごいなというのがちょっと気になったりもしました。おばさんいかがですか。
うーん、
おばさん、
いろいろ言う。言っていいこと、言いたいことっていうか、いろいろあるんですけれども、もうなんか長くなりそうなんて、今もう自主的に、もう、
大丈夫ですよ。まだ、
もう自主的に今編集しているところだったんですけれども。
ありがとうございます。
やっぱり、これ一つはですね、私脚本読んでみたいなと、これ編集段階でかなり切り刻まれてるっぽい感じがして、オリジナルの脚本でどこまで描写があったのかっていうのはちょっと知りたいなと、それでもしかしたら印象が変わるかもしれないっていうのと、で、いわゆるこのダークヒーローという設定にしたい、ね、したいというかするはずなんですけれども、その割にはやっぱり最初から段取りが失敗しているなと、多分一番失敗したのが、最初からあの船の中で、傭兵を殺しまくってしまったこと。あれやっちゃったらもうそのダークヒーローというヒーローの部分がなくなっちゃうので、あれはまず取っかかりから失敗してるな、なんでそんなことやっちゃったんだろう、脚本でもそうなってたのかなとかね、そこはちょっと気になるんで、ぜひ機会があったら脚本読みたいなというのも見てる最中から思ってましたね。
なんか今回短かったですよね。まあ、ベノムも短かったですけど、
まあ、これで3時間もあったら死にましたよね、我々は寝たかもしれない。でベノムはさっきもちょっと話ありましたけど、ユーモアとあとそのキャラクターにやっぱり愛嬌があるじゃないですか。でベノム自体もあれも本当ダークヒーローっていうか、もっと言えば悪役で、要するに平気で人間食っちゃうし、まあ、ただその AT とのコンビ組んだ後は、まあね、悪いやつ食うけれども、基本的に普通の市民はまあ襲わない。ね、友達のニワトリも襲わないみたいな感じでね、我慢してると。で、そういう可愛らしさがあるし、本来凶暴なやつが人間と組んで、ちょっとこう愛嬌が見えてくるっつと、作品で言えば、まあ、例えば日本で言えば、そうね、漫画の牛尾と虎とかあったじゃないですか。あれの虎とか、あるいはあのね、電王の桃太郎とかもそうかもしれないけれども、ああいう憑依型のやつが、まあ、寄生獣とかもね、広い意味ではそうなんでしょうけれども、非常に怖い、凶悪な、人間を殺しても全く何も思わないようなやつが、こう、だんだん、なんかちょっとこう、いいところが見えてくるみたいな、その可愛らしさ。はい、あるいは、この前のベノムなんか、本当にエディとの口喧嘩って本当に夫婦喧嘩みたいな、
う
ん、
や
つで、ああいうユーモアとか愛嬌が本作ではない、まあ、もちろん憑依型じゃないからね、同じことはできないにしても、そういうキャラ設定ができてなかって、なおかつ結構シリアス方向に振ってやろうとしたときに、じゃあ、その流れの中でじゃあヒーローとしてどうなのかっていう確立しないまま、とりあえず力だけ得て、で、とりあえず同じ力を持った友達とただただどつき回ってるみたいな感じで、その意味で爽快感がないんですよね。これ本当の意味でのなんか悪役を退治するとか、で、人を助けるとか、いうシーンが、今回ないじゃないですか、ほとんど。 一般市民を助けるで、ね、でこの前のザ・バットマンでもラストバットマンはあの子供を助けたりね、市長候補を助けたりしてヒーローとして歩み始めたけど、そういうシーンすら今回のモービウスなかったの で、それでこれを主人公にというとなかなかきついし、もし仮に2作目やるとしたら相当テコ入れとか設定変更やんないと、この延長線上じゃ多分観客は全然感情移入できない。もう敵役なら別にいいんですけれども、主人公としてはあまりにキャラクターが弱すぎるなと。
いや、単独映画には弱い、
うん。だからさっき、ポトフさんが言ったように、スパイダーマン出てくるヴィランとか、そういった中の一人だと多分いいと思うんですよ。逆にその方がいいのかもしれない。脇役としてね。その方がもっと入るかもしれないけど。う
ん、だって、そんな深掘りするようなバックグラウンドじゃなかった
です。深掘りするんだったら深掘りできるようなバックグラウンドを作っておくべきだった、もっと。
で、
そう
ですね、
もう映画冒頭からいきなりもうあのコウモリがいる洞窟とか言ってたじゃないですか。本当にあの前にあの治療するために何かのきっかけでコウモリが有効だということを気がついて調べて、ここのコウモリがいいんだというところでとか、もっと悩んで失敗して失敗してという繰り返してようやくここにたどり着いたとか、そういう段取りを踏まえて、なおかつ本人が、まあ、自分と友人を救いたいためにどうしても一線を越えなければならないとかいう悩む部分をもっと深く掘っていくとか、そういうふうなキャラクターの深掘りをすれば、もっと見る方も感情移入できたかもしれないんですけど、そういうところはもう段取り的にサラサラっと流されて、とりあえず、コウモリの力を持ったスーパーマンみたいなやつが、派手なアクションをやる。という、もう段取りだけでストーリーが展開しちゃったんで、まあ、ベノムもそうかもしれないけど、ベノムはさっき言ったそのキャラクターの愛嬌があったから、まだキャラクター側に寄り添ってこう楽しく見ることができたけど、それすらないから辛かったなというのが、正直なところだったですね。はい。
ありがとうございます。
けどなんか最初のシーンはバットマンっぽかったですよね。
そう、これは完全に意識してますよね。で、あ、
だけどなんか予告編が全てでしたね。だから、
そうですね。いいところはほぼ。
これソニーの最近の、展開がまあ、マーベル、ディズニーと違って、なんかそのあたりの情報開示の方法というか雑ですよね。だから、本当は予告編で、
出しすぎ
な予告編でマイケル・キートン出しちゃダメなんですよ。あれが一番失敗です
よ。そうなんですよ。マイケル・キートンは
逆に出すんだったらもっと本編中にがっつり絡む、そうなんですよ。
絡むと思いますよね、う
ん。それだったらいいんですよ。本当にラストにあれしか出ないんだったら予告編で出すべきじゃないし、あと結構公開前から監督はインタビューで、いや、これはもうベノムのあの世界と同じ世界ですと、とかペラペラペラペラ喋ってるし、それ言っちゃダメだろうと。そんなのは大体観客も想像するけど、公開後に言いなさいよとかいうようなこととか、その予告編で、あとそのスパイダーマンのそのポスターが映ってるシーンが本編でなかったとか、うん、あれもいけないと思うし、まああれカット、本編でカットしてしまったら、やっぱりラストなんでモービウスはスパイダーマン知ってるんだというところになっちゃうから。
いや、多分あれは勝手に思ってるのは、まあ、終わってポスクレの前にだいぶ時間経ってるなっていう気がしてるんですけどね、何年か。で、そこでスパイダーマンと戦ってんじゃないかなって思ってるんですけど。
うん、で、そういうところを少しでもなんかこう追加シーンで入れればいいけれども、
そうですね、
バルチャーと会う前とかね、どっかで。なんとなくね、セリフだけでもいいけれども、うん、スパイダー、雲の野郎か、みたいなことぐらい言えばさ、
もうちょっと知ってるなら知ってる風に
ギリギリベノムはそこちょっと触れたんですよね。ラストで。
うん。そういった時に、ベノンって言ってました、
ね。あれ、シンビオートが、要するに意識共有して、マルチバースの他の同種族と繋がってるので、こっちのベノムは直接会ってないでも、ピーター・パーカー知ってたという、設定を、まあ、チラッとだけでも触れたからまだ良かったんですけど、それすらなかったんで、だから、なぜマイケル・キートンがみたいな話に結局なっちゃうというね。だからそういうところが雑だなと。
いや、けど、どのスパイダーマンだと思います？
でも、
で
も結局あと、あの時、ラストで、ね、トム・ホランドのピーター・パーカーの映像を見て、ベノム反応してたから。
けど、ベノムは、あれって、
うん、
移動し、違う世界に行ってから見た映像ですよね。
だから、見たのは、 あの MCU のトム・ホランドのピーター・パーカーじゃない別の世界のトム・ホランドのピーター・パーカーなんですよ。別にトム・ホランドの顔したピーター・パーカーが一人の必要はないんで。
いや、私、ここのモービウスの世界の、スパイダーマン、アメイジング・スパイダーマンじゃないかな、
うんうん、そういうセットマン
と期待してるんですけど。
たまたまこの前のスパイダーマン3人出てきたけど、別にマルチバースだから、はい、そういう、う
ん、まあ、もっといる
いと、いる方が普通だと思うんですよ。トム・ホランドの顔したピーター・パーカーが一人しかいないとかいうことはありえないんで。
うん、確かに。
いや、けど、アンドリュー・ガーフィールドにもうちょっと活躍してほしい。
うん、まあ、3があるかどうかね、わかりませんけどね、アメージング・スパイダーマンの。
いや、アメスパ3でシニスター6やろうとしてたらしいじゃないですか。うん、6か3か4かで。あ、そこ
ね。
で、この、バルチャーがスカウトしてるっぽいのってその伏線ですよね。
ただね。で、このあたりの雑さっていうのはかつてあの DC の方がマーベルを真似してやろうとして失敗してたあの頃と全く同じなんですよね。で、今のそのザ・バットマンとか、あのスーサイドスクワットとか、もうそのね、ユニバース化をのけて単独でやろうと行き始めた時に結構 DC 面白くなってきたので、だからそのあたりの最初のマンオブスティールとかバットマン vs スーパーマンとか、あのあたりの DC のうまくやったらもっと面白くなるのになんでというような時と本当によく似てるなという感じで、ソニーは。で、
ソニーさんまだちょっと3本目だから
未熟ですね。で、それ考えるとやっぱり MCU があれだけうまくやってるのはやっぱりケビン・ファイギとかやっぱりプロデューサー制作陣がいかに優秀かというのが逆にわかるな、うん、逆説的にわかるなと思って。
これソニーのもケビン・ファイギーって少しは口
出してるんですよね。でも主導権はないでしょう、ね、うん、だけどリンクをどこまでするか、今度はディズニー側マーベル側で使うところとどこをつなげるかというところはあるんでしょうけど、やっぱりモービウスとかベノムはやっぱりソニーの作品なんで、うん、まあだからね、まあ、今後もつなげてはいくんでしょうけど、ソニーもちょっと考え直さないと、
次もありますよね、プレイブザファンタジー、
ね、でも
よく
全然知らないですけど、
知らないですね、
ただこれだけ今ちょっと評判が良くないので、まあ、それはねソニー側の耳にも入ってるでしょうし、当然ながらどうなんでしょうね。
いや
いい映画でした
そうですね、いい映画でした、楽しい、ね、あの映画館で見るのはすごくやっぱり、
ね、
あ、
そうですね、
ガンマレーダーの、まあ、効果があるから、やっぱりあれは映画館じゃないとちょっとわからなかったりすると思うんですよ、はい、ご自宅だとやっぱりね限界があるかなと思うので、ご自宅を仕上がるのにされてる方は別かもしれないんですけど、なのでそういった意味では、ね、
またアイバックスで見て
ください 、
いいな
私はあのいつもの東宝シネマズで行ってしまったんですけれども、あれ今回東方シネマズだったか、はい、いや違う、川崎チネッチったら、すみません嘘を言いました、チネッチったらすみません、ちょっと言うところだった
かな、いや、まあ、それは誰もわからないからいいんじゃないかと
まあそうです、いやいや、よくないですよ、よくないですよ、間違えない、
よくない
で、私は今回ね今考えました、お話の2人のお話を聞いてですね、は今回のモービウスのに出てくるスパイダーマンを大穴を狙おうと思います、マイルス・モラレス君、
ああ、
あ、え、あ、え、
にしましょう、私はそうしますしましょうということにしてみます、あの大穴を狙おうかなと思います、でやっぱり、ね、出てきてほしいなと思ってるんです、マイルス・モラレス君がスパイダーマンになってほしいなって気持ちもあるので、
まあ、
出てくるのも面白い、
トム・ホランドはそれ言ってましたよね、
こっちの世界にはそんな人がいるのかみたいなね、
う
ん、
次マイルスの話にしたいってトム・ホランドインタビューで言ってましたもんね、
あ、
うん、よし、
まあね、いけるかしら、
いや、いや、でもいいと思うんですよね
むちゃくちゃをうまくフォローしていただいてありがとうございます。
多分、まあ、会社側的にはトム・ホランドでまたやるけど、うん、まあ、そのね、アニメのスパイダーバースもまた次あるし、別に実写でね、マイルズやったって全然いいと思うし、それこそもう、マルチバースで設定があるんだったらね、まあ、何人のピーター・パーカーがいてもね、ね、うん、まあ、豚でもね、ピーター・パーカーになれるという、あれがあったんだから。
そうですね、豚でもなれますもんね。ね、
まあ、アニメ、はい、アニメだとね、好き勝手できますけどね。
一応スパイダーマンスパイダーバースの方はもう一応ソニーなんですもんね。
ですね。
ですね。
だからそう考えるとなんか、あ、なんで今回はそんなこと言っちゃいけない、ね、ぜひスパイダーマンスパイダーバースもね2がある、
2の前編が今年の10月でしたかね、公開
思っておりますということで、ね、いいです ですかね、モービスの話はね、はい、このぐらいにしておきましょうか。
気の毒だ、
ね、いや、いい映画でしたね、楽しかったですね、お話が3人でできてよかったですというわけで、ただね、今回これだけじゃね、ちょっとあれですよねということで、前回ザ・バットマンについて少しお話をしたので、まあ、その後の、また、ね、今回コウモリコウモリつながりということでちょこっとだけ、まあ、補足といいますか、まあ、お話ができればなと思います。先ほどねちょっと収録の前にお二人と一緒にお話ししたんですけれども、前回大場さんがいやリドラーは、バットマンの正体がブルース・ウェインだって分かってないんじゃないかっていうね、気がするなというようなご指摘をされていらったかと思うんですけど、私その後ですね、ただ今ちょっと記事が見つかってないので、ちょっとまた見つけて概要欄に追記したいと思ってるんですけど、なんか監督がね、やっぱりリドラーは分かってないっていうふうに考えて作っていらっしゃるというような記事をお見かけしたので、ただブックマークに入れてないので、ちょっとこれから探す旅に行くんですけれども、なので大場さん、ぴったんこカンカンおめでとうございます、ということで拍手って感じですというのと、続きましてポトフさんがですね、私前回のザ・バットマンでイヤーワンっていうのがあってですねって話したんですけれども、いや Kindle がなくて書いてなくてみたいな話したら、なんとですよ、ポトフさんが英語版のですねイヤーワンを買いましたというふうにおっしゃってですね、買ったんですよと、
なんかキャンペーン中だったんですよ、
ね、
いやちょっと安かったんで、
ありがたかったですよね、要所の Kindle 私多分、ま、漫画アメコミは多分初めてだと思うんですけど、ね、高い、こんなこと言っちゃいけないんですけど、結構ねお値段がするので、うん、本当にありがたい価格になってましたね。ただiPhone で今見てるんですけれども、正直その iPhone だと、私 iPhone8 なんですけど、ちょっと字がズームしないと見えないみたいな感じで読み進めるのが難しい状態なんですが、ただでポトフさんが結構これは書いてありますねというふうにおっしゃっていましたね。もう全部書いてあるんじゃないかみたいなことをおっしゃってい
ましたね。いや、はい、なんか見ていくとイヤー1で、うん、イヤー2はなんか不評、はい、なんかなかったことになってるらしいんですけど、あるらしいんですけど、で、なんだかな、ハロウィンナイトだったかな、はい、とか、うん、なんかね4冊ぐらい結構ベースにメインでしていて、はい、その他の小ネタとかもいろんな話から持ってきてるみたいで、うんうん、だからその多分イヤー1の出だしとかって結構今回の出だしに近いんだけど、はい、最後の洪水のシーンとかリドラーが洪水を起こすのとかもコミックにあるらしくって、うん、で一番最後のセリフとかも違うまた話から持ってきたりとか、うん、結構全部全ネタコミックにあるっぽく、だからコミックファンはすっごい嬉しい作品だったみたいですね。
そうなんですね。まだちょっと読み進めてる途中なので、ちょっとそこまでたどり着いていないんですが、
いや、なのでイヤー1に全部載ってることはないです。イヤー1も一部です。
どうされますかポトフさん、ここから掘るんですか。
ちょっとね厳しいしかも英語が読めないからパラパラめくってはいるんだけど、いや、ね、そういう解説をしてるのを見てちょっと満足しちゃったところもあるし、
うんうん、でもご家族も息子さんも今とても見ていらっしゃる。
いやだから息子と今回、ね、はい、見に行ったんですよ、うんうんうん、モービウスもね、はい、でもう息子がスパイダーマンノーウェイホームでハマって過去のスパイダーマン全部見て、はい、マーベルも、はい、ホークアイ残すだけみたいな感じまで全部見て、
はいはい、
で次にバットマン一緒に見に行って、もうこれも面白いと、である意味3時間の映画に慣れちゃって、はいまあ、ベノムカーネージも見に行ったんだけど、はい、短すぎる、90分短すぎる、今回も短い、うん、で帰りの車黙っちゃって、あれあんまり面白くなかったかな
あ、舌が肥えちゃう、
帰りだからバットマンの話をして帰っていやだから最初この作品じゃなくてよかったなって思いながら、はい、
そう
けどスパイダーマンとバットマンはすごくハマってますよ、 うちの息子も、うん、
じゃあぜひ引き続き、ね、ザ・バットマンも続編が、ね、進むと思いますし、ね、スパイダーマンもまだまだ展開があると思うので、ぜひ息子さんと楽しんで、そしてまた機会がありましたら、はい、ぜひミカラジオに出ていただけたらなと思います。そして大場さんがね先ほどのお話があったイヤーワンの紙の方のですね日本語版を手に入れられたということで、羨ましい、悩んだんですよ、す
ごく、ね、
でもね、すぐ見たいから Kindle にしてしまったんですが、
まあ、Amazon で買いましたけど、はい、高いですね、はい、まあ、オールカラーの260ページだから仕方がないんですけれども、定価税抜き、3200円というね、 で結構分厚い。で、A4 サイズだから、まあ日本のね、コミックスより大きいんですけども、まあともかくその吹き出しの中のセリフ、文字がめちゃくちゃ多いんで、小さいんですよ、字が。
そ
う
ね、
だから日本の漫画と全然違うんですよね。だからどちらかといったらもうなんか普通の小説の挿絵の絵が多いみたいな感じ、どちらかというと。でもうあの老眼鏡をかけないとよく見えないという悲しさがあったんですけれども、でこのイヤーワンですね、まあ正直ですね、これこのまま映画にしてもよかったんじゃないかという感じ。テイストはこの前のザ・バットマンにかなり近いし、あのストーリーはちょっと違いますけどね。うん、そして、あの映画と同じように、まあバットマンはまああのコスチューム着てますけれども、まあ他のキャラクター、まあちょっとキャットウーマン的なキャラクターいるんですけれども、その、あとは変な格好したヴィランもいないし、基本的には本当に、ゴッサムシティの、まあ悪いギャングとか、裏の連中が敵だというところで、その意味ではリアリティが高い。だから、まあ、うん、まあ、いわゆるエピソードゼロ的なところもあるので、まあ、そのブルース・ウェインがなぜこのバットマンスーツを着たのかとか、そのあたりも描かれてはいるんですが、主役は今回これもゴードンなんですね、ほとんど。
そうですね。ゴードンが来たところから始まってます。
なぜ、彼が、ああいう、この汚職だらけの中で、自分の信念を曲げずにずっと戦い続けたかというところが、こうね、まあ、家族のこと、奥さんと子供のことも踏まえて、延々と語られていくと。で、奥さんがいるけれども、他の女性とちょっと仲良くなったりしちゃって、それを元に落とされたりしちゃったりしてとか、まあ、いろいろあるんですけれども、でも、まあ、まあ、割と公明正大に。頑張ってやってると、いう感じで、これをこのままやってもいいかなというふうに思いましたね。結構面白いんじゃないかと。で、これあの、イヤー2もついてるんです。ついてるか、PG 的にはイヤー2の方が多いんですけれども、まあ、こちらはまあまあ普通かな。で、こちらにはですね、バットマンの相方のロビンという少年がいるんですけど、ぶっちゃけ個人的に私ロビンというキャラクターあんまり好きじゃないんですよ。というか、この世界観の中に子供を入れたらいかんだろうと。うん。昔の映画のね、ジョエル・シューハマッハのやつはロビンってまあ大人だったからまだ許せるんですけど、本当にね、中学、小学生が中学生ぐらいの子供を、そんな戦闘のね、場に連れて行っちゃいかんだろうと、思うし、あと、どうでもいいことですけど、イヤー1もそうなんですけど、はい、イヤー2も、バットマンのスーツって本当に昔のテレビドラマと同じのやつで、まあいわゆる本当にタイツみたいなやつで簡単に刺されて怪我するわけですよ。映画版のバットマンってどのバットマンも必ず防弾機能ぐらいついてるじゃないですか。うん、全くそんなのないから、撃たれるわ刺されるわでもうブルースウェイ毎回ボロボロなんですよ。いや、もうちょっとスーツ考えようやと。いう風にちょっと、突っ込んでしまいました、はい。でも本当にこれ面白かったから、高かったけど買った甲斐はありましたね。はい。うん、そう思います。
うんうんうん、ありがとうございます。いや、確かに言われてみると、タイツですもんね。ちょっと黒とグレーのね、うん、胸のところでちょっと割とグレー目のタイツで、確かに、なんか東方の、スパイダーマンも、ね、すぐ倒れてしまってみたいなそれをちょっと今お話聞きながら思い出してですね、お話を伺いながら、ああと思ってタイツ文化なんだなと思ってしまいました。でも本当にムキムキのね、映画版のぐらいのね強さがないと、やっぱりあんなゴッサムシティやばいね巣窟だと生きるのが大変だなと思った次第です。はい、では楽しい楽しいモビス会、そして楽しい楽しいザ・バットマンのおまけでございました。でこの後ですね、私たちは、今回の会は収録終了なんですけれども、次回予告がございます。皆さん見られましたか、ディズニープラスのムーンナイト。というわけで引き続いてポトフさんと大場さんと一緒にですね、今度はムーンナイトについて語り合いたいと思います。次回もぜひ聞いていただけたら嬉しいです。というわけでポトフさん、大場さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではごきげんよう。